宇部と
勝の世界の歩き方。
した。はい、どうぞ。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレーの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅の皆さんを踏まえてお話しする番組でございます。配信は毎週土曜日20時となっております。本日3月の16日土曜日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ、この配信明け、僕は北海道ですね。
おお、そうなんですね。
まだ寒いんかな、今年暖冬暖冬言われてるから、あんまり雪もないかもとかいう噂は聞いてるけど、
なんかデルマルくんが今富良野ですごくね、スキー楽しんでるような。
ああ、そうなんや。なんか僕、スキー、スノボーがしたくて行ってるわけじゃないけど、なんか雪板まこっちゃんから去年借りてやったんよ。
うん、
あれがめっちゃ楽しかったから、なんか雪板したいなって思うんやけど、でも雪板って思いっきりパウダースノーがいっぱい降ってないとできひん遊びやから、ちょっとどうなんかなって思ってんねんな。
確かに3月の末はちょっと
ね、
もうないなって
感じですね。ねえ、難しそうよね。まあラッキーならどっかでできたらなって感じやな。
うん、
はい。鋸南町だよりはある？
鋸南町だよりはないっすね。
OK、
大丈夫です。
OK、 ではちょっと今回ですね、ちょっと僕が一石を投じたいお話なんですけど。
おお、珍しい。
ちょっとビール飲まないやってられないんで、ビール飲んでいいですか？
ああ、全然いいですよ。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。今日は3杯目ですもん。
よし、世界の歩き方スタートです。はい、本編です。
どうしました？
ちょっとね、まあ、怒ってるわけじゃないねんけど。
珍しいっすね、そんな話をラジオで。
ちょっとね、これは言うべきなんじゃないかと思って。結構こう、結構、まあ、今から話す内容の話みたいなのはまあよくあることなんよ。でも僕の中で、まあ、毎回それを、そういう人とは僕はあんまり関わらへんようにした方がいいなって思ってきてるのよ。
はあ。
で、それをまあなんか今回ちょっとそれが、今までは小さなことやったけど、まあ、大きいことでもないねんけど、いやだからさってなってることを、こういうところでちょっと皆さんどう思ってるんかなっていうのをちょっとゆうちゃんにちょっと代表して聞いてほしい。
へえ、はい。
まあ匿名で名前出す話ではないので、まあ今起こっている現状だけ伝えるとですね、まあ、ペグでいろんなイベントをしてきてね、今まで。
はいはい。
で、この前も大ちゃんと池ちゃんの山旅マウンテンギアの公開収録もあって、で、まあ、今までタニーとかトークイベントしてもらったりとか、いろいろあったんやけど、まあ、今までペグでやったイベントってすごい、まあ、僕的にもああいいイベントだったなってことが、全部そうで、で、まあとある人がですね、まあ、イベントやりたいっていう話になったんや。
お
う。で、まあ、こっちから頼んだ話じゃないんよ。向こうからしたいって。
あ、まさるのお店で自分のこういうイベントやりたいんですけど。
そう。
うん、
で、それが、昼間からやってくれてるレオくんあったよね。レオくんから聞いたんよ。
ああ、レオくんの友達がそのお店でやりたい。
友達じゃないね。もともとカレーやる前に夜たまに来てくれてた人なんやけど、まあその人が、夜はあまり来ないけど昼間のカレーにはよく来てると、それは別にいいやん、その人の生活のリズムで、あまりそんなね、お酒飲みに来ようと思わずにカレー食べたいっていうのはもう全然 OK だけど、でレオくんにこんなことしてみたいからマサルさんに言っといてくれへんっていうので、レオくんズテに聞いたんや。レオくんのペグではないやん。 でもちろん僕のペグでもないねんけど、一応店主として僕が席を、まあ、置いてるわけで、
うん、
でそのイベントがもうね2ヶ月ぐらい前にレオ君から聞いたよね、
うん、
でそのなんかなんでレオ君から聞くんやろなって思ったり、本人が言いに来たらいいやんとか、なんなら DM でもいいんやし、うん、こんなこと考えてるんでなんかどうですかねっていう僕に直接言って聞いてくれたらいいやん、
うん、
でレオ君を介して言うから、僕もレオ君に介して伝えるのも変やなと思って、ちょっとあの、うん、イベントやりたいんやったらちゃんと僕はしたいから、ペグっていう看板がねあるから、
うん、
あの本人から僕に伝えるように伝えてくれって言ったんや、
うん、
で本人から DM が来たのね、
うん、
でまあ1月の末ぐらいにその話が来たんかな、で2月にこんなイベントがしたいですって言って、でまあイベント内容は一旦置いといて別に何でもいいねんけど、まあ土曜日がいいですってなったんや、
うん、
そしたら僕の2月の土曜日もうほんまに空いてなくて、その井手表行くだの、うん、東海線ほど行くだの、
うん、
なんだかんだいろんな、もう土曜日なんてすでにもう全部ハイカーナイト福井も行くし、もうちょっとそんな暇ないし、うん、1月の末にイベント組んで2月の中頃に人集まるわけないやんって思ったんやね、
うん、
だから僕ちょっともう3月にしましょうって言ったんや、
うん、
それやったら、まあ、3月の、まあ、23日の土曜日だったら時間作れますよって言って伝えたのね、
うん、
であじゃあその日にやりましょう、分かりましたって連絡来たんや、
うん、
でイベントの内容もふわっとは聞いてんねんけど、あの連絡、うん、連絡っていうかその打ち合わせがしたいと、どういう規模で、どういう人たちにどういういくらをもらってどういうものを提供するのかっていうところもちゃんと詰めて、告知のタイミングと、ね、その集客もしなきゃいけないし、
うん、
っていうことを、まあ、打ち合わせがしたいですって返事したのね、
うん、なされたら
僕から、
うん、
で、ああ分かりましたって返事来て、この3月の、うん、収録日3月5日なんやけど、もうまだ来てへんねん、
うん、
23日にやろうって言ったやつやで、
うん、
で、僕3月のカレン、僕の3月のカレンダーも出さなあかんや、
うん、
で、23、どうするつもりなんやろなと思って、でも、なんかこっちから連絡して打ち合わせしたいですっていうのもなんか違うなと思って、したいって言ったの向こうやしなとか、
で、最後は2月のいつぐらいに終わってるの、そのやり取り。
最後のやり取り？いつかな。ちょっと待ってよ。最後は最後はですね、うん、あ、1月31日で終わってる。
へ
え。打ち合わせ了解ですって来て終わってる。
まあ。
で、まあもう、なんていうの、近々夜店に来てくれるとか、なんかこの日なら私行けますけど、うん、あのどこ、都合いい時間いつですかっていう話が来ると思って、もうボールを向こうに渡したままにしてたよね。
うん、
それが1ヶ月経っても来てないわけですよ。
なるほど、
うん、でどういうつもりでまず向こうがいてるのかがまず気になるし、
うん、
もう今さら、イベントはできないや、きっともうそんなさ、うん、2週間後3週間後の週末なんてみんな予定入ってるし、
うん、
でそれをペグのイベントとしてやるっていうのはもう僕はしたくなくなってんだよ。
うん、
まあするんやったらもう貸し切りで身内なイベントで人を勝手に集めて僕がお酒出すっていうのやったら別にいいかなと思ってんねんけど、
うん
うん、そのやり取りをこっちから送るのも違うし、
うん、
なんかこれって自分でイベント立ち上げてなんかやってきた人とそうじゃない人の違いなんかなと思ったりすんねんけど、
うん、
なんかこう考えが、うん、軽いというか、
うん、
うん、 なんかこっちはそんな、なんかやりたいからやりましょうって言ってるけど、じゃあそれにやりたいことのためにしなきゃいけないことはたくさんあるし、人がわざわざ来てくれるっていうことはすごい大変なことなんやってことを考えて、こっちはね、うん、企画して告知して、うん、人を集めてみんな楽しんで帰ってもらうところまで考えてイベントを組んでるのに、
うん、
何をそんな簡単にこうやったら集まると思ってんのかなっていうところが最近のモヤっとポイントなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
いや、モヤっとポイント、
うん、
まあモヤっとポイントだね。
だって自分がさ、例えば、例えばナチュラルアンカーズさんで、ハイカーナイトさせてくださいって言ったわけやん、この去年ね。
はいはい、
うん。ってなったら、打ち合わせしましょうねって言われたら、絶対こっちが連絡するやん。この日やったらいけますよって、
はいはい、
なんならこっちから打ち合わせさせてくださいって言ったし、で僕はこんな
音差的には、
うん、
音差的には向こうがいいけどっていうような感じだもんね。
そうそうそう、
どうしても
そう、
うん、ウェル、うん、まあそんなに言うんだったらいいよっていうような感じの、
うんうん、そう、
まあオーナーに対してありがとうございますっていうところから、うん、じゃあこういうの、うん、行ったらできたら面白いと思うんですけどどうですかねみたいな、
うんうん、
っていうような働きかけがないとおかしいよねっていう、
そう
思うよね。
そう、そう、うん、で実際にそのイベントやってもらってよかったってそこの店主の人に思ってもらうのがゴールやん、
はいはい、うん、
こっちからお願いしたんやったら
確かに、
うんうん、そのまず道筋が全然違うなと思って。
なあ確かにな、
うん、なんなんやろな、なんか勘違いしてはんのか、そんなことも考えて
ない。そんな人なんかめったにいなくない？たまたま
な。いやどうなんやろな、まあそんなに多くはないよ。
うん
うん
うん、どうなんだろうな。
なんかイベントっていうことをなんかやれば楽しくなる、楽しいことみたいなぐらいでしか考えてないんちゃうかなって思っちゃうよな。
いやー確かにな、その集客っていうかさ、人が集まるのかっていうのがまず疑問に思うか思わないかって大きいかもしれないね。
うん、
なんか例えばさ、俺がなんかをマサルのペグで一人でなんかするって言った時にさ、自分には15人人を何来てもらえる人脈じゃないですけど、
うん、
なんか関心を持ってくれてる人がいるのかって不安になるじゃん、まず。
そうね。
そこがなく、やったら話したいことがあって、うん、そこのお店に来たら聞きに来てくれる人がいるって思ってるっていうスタンス、
うんうんうん
うん、ね、お客さんがそこにいるんだったら、
うん、
自分もそこで何かしたら人も集まるのかって思ってるのと、
うん、うんうん、
なんかそういう感覚で来ちゃってる人もいるのかもしれないね。
ねえ、そう、なんかまあペグでやるイベントはありがたいことに、まあトークイベントはちょっと当日キャンセルとか出たりとかで、まあ満席にならなかったりしたこともあるけど、うん、まあハイガーナイトに関して今まで定員、満員、毎回満員なのね。
うん、
30人以上来てくれてて、まあそれはみんなのおかげでもあるんやけど、
うん、
やっぱこっちもみんなが飽きないように来たら楽しい時間になるなってことをこうイメージさしてもらって告知したり、いろんなところでアナウンスして来てもらったりとかしてるんやけど、
うん、
そこだけ見たらペグでイベントやったら人集まるみたいな、なんか軽く考えられてんちゃうかなと思って。
あーでもそうなんかもな、なんかペグに集客力があるってのと自分に集客力があるっていうのって全然、うん、違うじゃん、 な
ん
か、でも自分に集客力があるのかって考える人は多分そういうことをしないと思うんだよね、
うん、
そこのイベントやるときになんかやらせてもらうんだったらなんかどういうふうにしたらいいんですかねって聞くと思うんだよ。自分に集客力が
ない
ないっていうか、う
ん、自信がなければね、不安だ
ったりとか、
うん
うん、でも、うん、ペグに集客力があるからっていう理由でやろうとしてる人は多分、うん、 そこもそういう考えにならないんだろうね。
うん、そうね。でやっぱこう店としてペグとしてこういうコンセプトでイベントをしてるっていう、別に言語ができるものはないけど、やっぱ僕の中ではあって、なんかそれをまずこう、うん、やっぱイベントにも何回も来てくれたり、その人自身がね、なんか夜もよく飲みに来てくれたら、うん、多分その世界観って分かると思うよ。こういう人たちが普段来てて、うん、イベントにはこういう空気感になって、こういう動きをみんなしてっていうのをイメージして、それでやりた、私も俺もこんなことしてみたいって、じゃあそれってこういう風にやったらいいかなっていうのも分かると思うけど、なんかそうでもないのに、なんか場所を借り、使って自由にできるんやったらみたいな、
うん、
うん、なんかその辺が僕はもうモヤモヤモヤモヤしてるのよね。だもしかしたらこの当日まで連絡来ないかもしれないよ、もしかしたらね。
まあそういう人はまあもうそういう人と思うしかないよね。
ないよね。
どういうつもりだったんですかって思うけどね。
ね。
うん。
うん。なんかすいません、バタバタしたんで、やっぱ来月していいですかって言われたら僕もう無理やわ。絶対。
うん。うん、まあそういうことだと思うけどな。
うん。
うん。
なんかそれが、ま、なんやろな、年齢あんま関係ないとはいえ、例えば20代の若い子がそういう風な感じやったら、まださ、いやイベントっていうのはねっていう話ができるやん。
うん、
でそこそこ年配の人なんよ。
あー、
うん、僕より一回り以上も上の人で、
うん、
なんかもうそこまでして勇気にもならへんというか、逆に僕がだいぶ年下やからそんな感じの扱いをしてんのかもしらんけど、
うん、
うん、
なるほど、
うん。
いやでもそんな、そうね、でもそういう人はもうそういう人って割り切るしかない気がするけどな。
まあね、
うん、もうね、付き合わないとかさ、あり得て、
うん、
まあ、だからこういう配信でそういう人は僕は無理ですよって言ってる、
まあそうね、
っていうのは大事なことかもしれないけど、
いやでも別に僕に限らず皆さん言っちゃいます、そんなんやったら。
うん、まあそうだと思うよ
ね。え、まあ実際それがこう立場が変わったら、僕自身もいやそこ分かっ、なんか人の振り見て我が振り直せなんやなと思ったりするけど、実際自分がなんかどっかでやらしてもらうときにそういうことなってへんかなっていうように切り替えて今の出来事を捉えるけど、
うん、
でも基本的にそういうのって、まあ、個人で何かやるという人って嫌やんね、なんか嫌ですよね。僕の感覚は合ってるよな多分。
うん、
うん、
大丈夫だと思います
ね。え、
うん、そうね。なんか、なんだろうな、ちょっとやばい、お酒飲みすぎてあれや、うん、
いや勝手にやそれはセルフで酔っ払ってんやろ。
考えが考えが回ってない気がする。いやでもまあそうね、なんか、
うん、
感謝できないとやっぱダメだよね。
いやそうよマジで。うん、
うん、
うん、
なんか今名前を出すわけはないけどさ、
うん、
なんか自分がこれしたいって思うのは大事なことだし、
うん、
うん、突き進むことも大事だと思うんだよね、熱量を持って何かをするって。
もちろんもちろん。
でもそれに対してなんか、うーん、例えば俺が何かをしようとした時に、
うん、
その途中でも支えてくれた人への、
うん、
なんか感謝を忘れて、
うん、
自分はまだまだ先行きますっていう表なんだろうな、
うんうん、
あの姿勢っていうのは、
うん、
絶対違うなと思うんですよね。
ね。
うん、そこ、まあ、今のマサルの話とはちょっと違うかもしれない。
いや、まあでも、あれよ、同じ話よ。
なんかそこの関その子の今支えてくれた人は、例えば、なんだろうな、自分がブルーベリー農園、あの、開業します、今年の夏にね。
うんうんうん、
で、まあ、直接来てくれる人も、まあ、いてるだろうし、直接来れないけど、うん、なんか、なんかの形で携わってくれる人がいてると思うんだけど、
うんうん、
例えば、売上目標はここまでありますとか、
うん、
なんか売上じゃなくて、なんだ、何人に来てほしいですっていうところまで目標にするとするじゃん、
うん、
でそこの数字をすごく意識して、
うん、
その途中で来てくれる人へのなんだろうな、ありがとうございますなく、うん、あと何人で達成できますっていうところまで、
うんう
ん、なんかその思考になってたら、
うん、
めっちゃなんだろうな、
危ういね、
うん、危ういと思う、その人としてね、
うんうん
うんうん、いやその本当に今来てくれた1人2人10人とかの人をちゃんと向き合って感謝を、
うん、
感謝の気持ちを持ってその人たちと一緒にその、まあ、300人だったら300人の人数に目標を立てていくっていう感覚は、
うん
うん、多分そこを忘れるとめっちゃ、うん、かけ違えていくんだろうなって思う。
うん、
何事もそうかもしれないけど、
いやそんまそうやと思うわ。
山猿のお店に来てくれる人に対することでも、
うんうん、
その売り上げのさ、
うん、
今月いくらっていうところを目標にするがあまり、
うん、
なんか来てくれてる人をなんかないがしろじゃないけど、
うんうん、
なんか
売り上げ取りに行こうみたいなね、
うん、そうそうそう、それなんか来てくれて本当にありがとうございますが、
うん、
なんか遠くなればなるほどどんどん履き違えていくんだろうなってめっちゃ思う ね、そういう人とか、
うんうん、いやそれはなんかバー営業してると毎日それの連続な気がした、今言われると。もちろん その売り上げは立てた方がいいやん、
うん、
でも、うん、売り上げの立て方を考えなあかんっていつも思う。
あ、そう。
だってその高い原価率の、いい高いお酒を売って、まあもうちょっと半ば強引に売るような店だってあるわけやし、
うん、
あ、そう、まあ、うん、まあ言うたら売り上げを取りに行くっていう意味でね。
はいはいはい、うん、シャンパンとかそういう、
まあ極端な話ね、うん、
うん、
でもそれをもちろんその別にシャンパンを売りたいわけじゃないし売らへんけど、なんか、うん、気持ちよくお金を払ってもらうのが大前提じゃないと、
うん、
続かんなって思うね。店の営業もう毎日こうお客さんが今のとこ来てくれてるけど、それってやっぱ、うん、あそこ行ったらまた無理やり飲まされるしなって思われたらもう一発で来なくなるし、
うん、
うん、だからそこはなんかいつももちろんそのなんていうかな、めちゃくちゃ安いお酒ばっかり置いてるわけじゃないけど、
うん、
でもそれがこう飲んでみたいなと思ってもらえるような、うん、なんか伝え方とかで常連さん、うん、まあ、に僕がこの人やったらいいかなっていう、まあ、2回3回以上来てくれた人にはペグの、まあ、ドリンクチケットみたいなのを販売して、
うん、
まあ、5000円でそのチケットを買ってもらったら6000円分飲めるよっていう、まあ、1000円キャッシュバックみたいなもんよ。
はいはい、
うん、っていうのを、まあ、いわゆる僕の中でいう常連さんたちにそれを提供してて、
うん、
そうやったらちょっと高いお酒でも、うん、僕はいいと思って仕入れてるものやから、うん、それ飲んでほしいし、まあ、飲んでもらったら売り上げもなるしっていうので、
うん、
なんかそれで一旦みんなそのパタッと来なくなった人たちがバンバンいるような感じではないから、まあこの形でみんな気持ちよくお金払ってくれてるんかなっていう気はしてるね。
うん、
なんかチケットがあるがゆえ売り上げにもちろんばらつきはあって、例えばカウンターに5人ぐらいバーッと座ってくれて、まあ、1日の売り上げ、支払い、会計した時に全員5人ともチケットで会計が終わったら、その日の売り上げは0円なんよね。
まあ先払い
して、そうそうそうそう、うん、で、まあ、そういう日もあれば4人5人がちょうどそのチケット更新のタイミングやったら そんなにお酒飲んでなくても売り上げは立つし、なんかもうほんまチケットがあるおかげで僕も目先の利益をあまり考えないように慣れてるかもしれないな。
ああ、なるほど。
うん。まあ一応こう、なんていうの、あの人何倍飲んだとか計算して、あの正の字でこうチェックしてるけど、伝票みたいな感じでね。
うん。
でもなんかそれで、あと一杯、あと一杯って思うことはあまりないかもしれないな。
うん。
うん。
なるほどね。
そう。で、まあ、あの、バーって言ったら敷居が高くてみんな来にくいって言う人もいるみたいやから、まあ、お酒飲めなくても来てもいいよって言ってるし、コーヒー一杯だけでも別にいいし、
うん、
うん、まあそれは飲んでくれた方が嬉しいけど、でも無理にね、うん、そんなお酒飲めへんのに無理やり頑張ってお酒飲んでもらう必要もないし、
うん、
っていうのはなんか毎日日々思わされてるかもな。
うん、なるほど、
うん、
いやでも大事なところを忘れなかったら、うん、いい形にはなっていくと思うんですけどね。
でもやっぱ関係していく人たちがさ、まあ、ゆうちゃんもブルーベリー農園本ちゃんでオープンしたら関係する人たちは増えてくるやん。
うん、
でもそれがこうね、増えてもやっぱあの時にあの人にしてもらったこととかってちゃんと覚えてたいけど、そういう思いでいたいなと思うけど、うん、やっぱその人数が増えれば増えるほどやっぱ分散してしまってないかなとか、なんかそんなことを考えたりする時もあるかも、うん、
ああその母数が多くなると、
そうね、
その配慮ができてるかとかっていう、
そうね、うん、
うん、確かに、
うん、
なんか今、
まあ、うん、そうね、
今これから、まあ、ブルーベリー農園オープンするにあたって、まあ、苗木のオーナー制度みたいなこともやろうと思ってるんですよ。
うん、
まあその苗木のオーナーになってくれたら毎年ブルーベリーを送るみたいなことをやろうとしてて、
うん、
まあ、その母数も多分50人以下で、
うん、
なんか収まる範囲でやりたいなと思ってるんですよね。
うんうんうん、
それも結局、まあ、すごくその人たちの、まあ、支援に近いものだと思うんだけど、
うん、
それがあるおかげで、まあ、安定して、まあ、この経営ができていくっていうのもあるけど、
うん、
やっぱりその顔が分かる人と長年渡っていけるっていうか、その関係を築いていけるっていうのかな、
うんうん、
なんかそこの、どうしても売り上げ立てないといけないマインドになると、
うん、
なんかその観光農園をするところってすごくなんかより、さっきの店じゃないけど、
うん、
いかにどういうふうに売り上げ立てるかっていうところに集中すると思うんですよね。
そうね、
うん、その、まあ、50人もならないと思うけど、それの人数の人が気持ちよく、
うん、
だからこの農園の成長を面白がってもらえるような場所を作っていければ、
うん、
それこそそこで何だろうな、最低限のそのなんだ運営費が賄えられたら、
うん、
その摘み取りに来る人たちにもより余裕を持って接しられるだろうし、
うんうんうん、
でそこの農園に何だろうな、まあ、メディアとかが来た時にそういう取り組みしてるところって、うん、まあそんなないと思うんですよね。その、うん、わかんないけど、まあ、それでなんかそこのブルーベリー農園がピックアップされた時に、
うん、
そこでまあオーナーになってる人たちが一番面白いなと思ってもらえるわけじゃないですか、
うんうんうん、
自分の苗木があそこにあるって、
うん、
なんかそういう場所を目指せることが自分にとっても、まあ、精神的なそのなんだ売らないといけないとか、
うん、
いかにお金を落とす仕組みを作らないといけないかとかって考えなくても、
うん、
その観光農園に来てくれる人もなんか純粋になんだろう楽しんでもらえるような、
うん、
なんだろう振る舞いができるのかなとかって思うと、
うん、
そこで自分が一番大事にしないといけないのはそこでまずなんだろう苗木農園になるよって言ってくれた人であるから絶対 その人たちの顔は忘れないっていうかさ、その関係、
うん
まあ、紡ぎたいって思うだろうし、な年数重ねて、
うん、そうね、
なんかそういう風に自分が、していきたいのと、なんかそこを面白いと思ってくれる人を、まあ増やして、増やすって言ったらあれだけど、なんか、そういう関係を構築していきたいなって思うよね。
そうやな。なんか最近いろんなとこで出張でハイカイトしたりとかさ、東海自然歩道のイベントとか、なんか関西からもわざわざ来てくれる人たちもいててさ、まあ、ハイカナイトに関しては、まあその福井とのこう直くんとかすごい福井によく行ってるし、まあ向こうの人も知ってる人もいるから来てくれたりとか、うん、で東海市さんのに関しては別に僕やからじゃないけど、そういうイベントにまあ店でもね、こんなイベントやるからよかったら来てよって言って来てくれてる人たちもいてて、なんかほんまに今こうペグができてから知り合っていった、あの距離が近い遠い関係なく、なんか周りにいつもいてくれてる人たちと、これからもずっと一緒にいたいなって思う人たちが多くて、すごい、なんかそういう人たちとこう、まあ今の気持ちを忘れずにちゃんと歩んでいけたら、周りにそういう人たちがいてくれるのかなと思ったりするけど、その気持ちをどっかでね、なんか変わってしまったら、違うあいつなんか変わったなってなられたら終わりというかね、人間関係はまた違う風になってしまうから、本当にみんななんか、ペグに来ていろんな人と知り合えて、もう人生俺変わったわって言ってくれてる人とか見てんのよね、ありがたいことに。もうそれよく言ってくれるのはのんちゃんが、まあ冗談マジで言ってくれんねんけど、でまあこの前ちょっとベンさんとのんちゃんの3人でゆっくり飲む機会があって、その時のこう、まあ、話の内容は置いといてやけど、まあみんなの周りやったらさ、のんちゃんもこうアホになってみんなをこう、にぎやかしてくれんねんけど、まあ実際こうやって膝つき合わせて話すと、まあいろいろな思いの丈とかいろいろね話してくれて、な彼の過去のこととか今置かれてる現状とか、まあそれでペグに勇気振り絞ってきたおかげでとかすごい話してくれて、なんかそう思ってくれてるのめっちゃ嬉しいなと思って、なんか10年後とかでもそういう人たちが周りにいてくれたら最高やなと思う。
そうね。なるほど。
あ、まあ言うてしげさんとかゆうちゃんとかもね、出会ってもう10年近く経って、しげさんは10年ないかな。でもそれで、あの時は何者でもなかったね、人たちがこういろいろあって、パートナーができて結婚して家まで買われて、
いやそうっすよね、
ね、あの時からすれば、
あの時からすれば、いやー本当よね
だってあの時に出会った、あの時に出会ったゆうちゃんに僕はもうはるかに年上やからね。
あ、そういうことか。
ブラジルの
時
29とかでしょ。
な29か、そうね、
はるかに年上やで。
29であのクオリティはなかなか
クオリティって何よ
あのデフォルトっていう外見は
だからもうあれよ、下手しいヒゲさんぐらいの年になってんちゃう、僕らあの時の。
いや本当よね、あの時のヒゲさんってそうだよね、
40いってないぐらいかな、行ってたかな、
あ、しんちゃん行ってたわ、
行ってたか、行ってたか、
しんちゃんぐらい、
しんちゃんか、しんちゃんぐらいやってんのか、でしんちゃんも40ぐらいってことか、
そう
あ、
いや
あ、この前ね、あのハイカナイトにカーリー来てくれたんよ。
へえ、
カーリー
大阪に、
ああなんかね、
福井、
あ、大阪、
うん、
カーリーこの前のシュウさんと家近くて、あの、テントも近くて、
はいはい。
で、要はなんか周さんのなんか話し相手になってるっぽくて、
うん、
で、いつもテント行ったらカーリーの家ちょっと泊めてくれっつって泊めてもらってんだよね。
へー、
うん、で、この前のテントのイベントの時に関西からも何人も来てくれて、で、まあ宿があんまりね、そのいっぱい宿ないからカーリーのとこちょっと何人かで行っていいかなって言って、まあ、全然私家おらんけど使ってええよみたいな感じで、
うん、
家おらんかったけど10人ぐらい泊めてもらったよね。まあ鍵のありかもいつも教えてくれてるから、もうそれで勝手に開けて勝手にしたいみたいな。でその時カーリーなんか友達とアフリカ行ってたんやって1ヶ月半ぐらい。
へー、
うん、そうでアフリカ行って帰ってきてカンクンに着いてちょっとペグに、まあ前も1回来てくれたんやけど友達も興味あるって言ってるから連れて行くけん言って来てくれて、うん、で、まあカーリーのこと知らない人もいるやん、
うん、
で、僕ら仲良くしてるからさ何で知り合ったんですかみたいな話になって、うん、あ、なんかブラジルで何年か前に会ってみたいな、うん、まあ僕らからしたらあの時の思い出やけど、うん、初めて聞く人からしたらブラジルで会ったんすかみたいな感じになってるわけや、うん、で、まあロングトレイルとかハイキングしてる人で、まあ僕が話してると、まあ、ゆうちゃんの話も出てきて、あの宇部くんと僕とカーリー一緒に一瞬だけ行ったんですよブラジルにみたいな、
うん、
であそういう時からこう時を経て今まで関係がつながってるってありがたいなと思ったね。
あ、すごいよね。そう、一瞬俺もカーリーと一瞬しか出会ったのか会ってないけど、
うんうん、
覚えてるし他の宿でも会ってたしね、
うん、あ、そうなんや。
あの民宿小林だったっけ、
あ、パラグアイ、パラグアイか、
そうそうそうそう、
うん、
いやその時のカーだ、その時からカーリーって言ってたしさ、
うんうんうん、
それがね、それこそ文字コアのテントの近くで、
うん、
マサルも知っててとかって言ったら余計なんか面白いよね、
うん、それが今ね、面白いよね
関係がまた、
うん、
つながって、だって
テントのさイベントの、今年2回目やったけど去年一発目やった時に、うん、僕多分その時、うん、大ちゃんと一緒に北海道行ってたから行けなかったんやけど、
うん、
みんなの投稿を見たらその時の会場の雰囲気わかるやん、
うん、
でそれ見てたら土屋さんとカーリーで受付しとったんよ。めっちゃおもろいなって
どういう組み合わせ
で土屋さんも今回カーリーの家にみんなで一緒に泊まって、
カーリーの家におじさんたちが泊まりに行った時の構図がすごいよね。
いや女子もいたよ。
あ、ほんと、
うん、でも女性3人
自分が行ってない中でさ
な、
そういうメンツが泊まりに行くってさ、
ほんと
やね、なかなか
できない。全員寝袋で10本の寝袋でカーリーの家でもう寝てた、
うん、ありがたいですね、
うん、いやなんかちょっと もやっとした話からハートフルな話になってんだな。
いやでもやっとした話は、まあ、まあそういう人もいるよね
っていう、あ、まあまあ待ちやな、どう来んやろうなってもう楽しみに回ってきたわ。
どうするんですかっていう。
だってこれ収録日3月の5日やけども今から何日後よ、3週間ないで。
16にこれ配信でしょ。
そうやで、ね、配信の時どうなってるか分からへんけど翌週やん。
いや翌週だよ。
うん、どういうつもりでいいんだよな。まああの 99% ぐらいの確率でこのポッドキャスト聞いてないし、
うん、
うん、まあだから言ったってるわけでもないけど、
うん、
まあ、もし聞いてれば連絡ください。もうこれを配信した頃だったらもう無理です、できません。16日に打ち合わせしましょう。もうちょっとおふざけが過ぎます。
ちょっと都合が悪かったんで4月の20とかどうですか。
いやちょ、その前に言うことありませんかって言うよね。オタク。こっちはその都合で振り回されかけてるんですよって。
いや、ちょっと都合が、あの、なかなか取れなくて。もうな、20なら私も行けるんで。 なんとか、マサルさんの方で執着もお願いします。
もう説教や。もう説教する時間ももうちょっと嫌やぐらいやな。
あの10名で大丈夫です。10名で
大丈夫じゃねえんだよ。なんだ、ちゃうとこでやらはったらどうですかね。ちゃうとこで、
いや
もうその辺の公園とかでやったらいいんちゃいますかね。うん、それがいいと思います。
めっちゃあしらってる。
もう無理やん、こんなん言われたら。
皆さん気をつけてください。
イベントやる際は。いやいや、そハードル上げてるわけじゃなくて、普通の話よ。普通の話。普通の話。僕だってやってるし、こっちからお願いするときは誠意を持ってね。
うん、その通りです。
そう、感謝を持ってやってますよ。
マジで感謝忘れたらおしまいだよ。
おしまい、ほんまおしまい。
うん、
いや僕ももう一回ちょっと自分の立ち振る舞いをもう一回見つめ直そう。
うん、俺もそうっすね。
うん、だって自分ができてると思うのが一番怖いからな。
うん、ほんとこのラジオも聞いてくれてる人ありきですよ、ほんとに。
そうやで。
うん、
ほんとそう。
ほんとにほんとに、
みんな人は一人で生きていけないから。
うん、
うん、終わるか。
じゃあ、そうですね。
はい。よし、特にお知らせもございませんね。うん、いいと思います。あ、じゃあ、1個だけ、1個だけ。
はい。
はい、3月から始まっております。関西トラミディポッドキャスト。
はいはい、
今回16日なんで、第2回目が10日に上がっております。で、20日が3回目。うん、3月は、3回の配信があって、4月1日より1日配信の月1となりますが、3月の10日の回、皆さん聞いていただけましたでしょうか。まだ聞いていないという方は、今後聞くか聞かないかはそれを聞いて判断してもらってもいいと言っても過言ではない、スペシャルゲストが来てくれております。はい、一番初めのゲストはハイカーズゼプより土屋さんに来ていただいております。
おえぇ、すごっ。
そう、大ちゃんがちょっとアポを取ってね、いやいいよいいよって言ってくれたから、まだ収録、あの3月5日現在ではまだ収録できてないんですけど、もう近々ちょっと収録をしようとなっておりますんで、ぜひ聞いてみてください。
大ちゃん動くね。
大ちゃん動くよ。
意外性があるから余計なんか。
そうね、なんか彼、まあ、BCT の前後となんかちょっと変わってきたよね、雰囲気というか、なんかこう動きが。
うん、なんかそんな気がする。そんな気はしてたけど、
うん、
なんかこうも目に見えて動きが変わるかって思わなかった、
ね。うん、
うん、
BCT 行く前とかは、ライティング？
なんかライティングとかさ、なんかアウトプットしようっていう気持ちがある雰囲気はやっぱあったけどさ、
うん、
なんかここまで、なんだろう、人を巻き込んでって言ったらあれだけど、
うん、
いい
よ
ね、
うん、
なんかマサルとラジオやろうかとかね、うん、土屋さんに声かけようかとかさ、
うんうん、
なんかそういう人に見えなかったから、なんか
そうよね、
いいと思って。
そうよね。最近僕はもう大ちゃんそういう動きしてんなって思って見てるからあれやけど、ね、うん、大ちゃん主導でやってくれてるから、
すごい、ね、うん、
面白い。
いいっすね、いいっすね。
うん、
うん、僕も聞きます。
聞いてみてください。ちょっとまだどんな話がされるかはまだ収録してないから分かんないですけど、一応こんな話してみようっていうのは今大ちゃんとリストを作ってる最中で、まあ関西のハイキング事情をお伝えする番組が、まあ長く細く長く続けていけたらなっていうコンセプトなんで、まあ、とりあえず土屋さんに最近ね、東海自然歩道だとか、まあ、山岳とかではないハイキングっていうところに土屋さんもすごいこう、熱を持ってらっしゃるので、なんかその辺の話をしていただくのには土屋さんでしょってなって、いけるかってなって、
すごい、
いけるやろって連絡して。
すごいすごい、
うん、でも土屋さんみたいな人がこうね、いてくれてるのがほんまにありがたいよね。 なんか気さくでさ、ね、なんか僕らみたいなやつらにもさ、うん、ちゃんとこう降りてきてくれて一緒にバカやってくれて、うん、遊んでくれてね、
うん
うん、ありがたいよ本当に、
うん、素敵ですね、
うん、これも感謝ですね、
感謝ですね、
うん、
よかった音声が途切れなくて、
ほんま大丈夫、
あの土屋さんの話してる時に音声途切れたりしたからこの間
もうこれ2回目はもう無理やで、
うん、
はい以上です、
はい、ここまでの相手はウベと
マスオでした、さよなら、
さよなら。